からは少しテーマを広げて、地域課題と、あとは、今、美里さんが展開されている、まあ、ディープラーニング、AI を使った技術を取り巻く環境というところに、話題を移させていただければと思うんですけど、今まさにおっしゃられていた、まあ、地域の場所は違えど、抱えている課題は、共通していて、で、それに対して、各地で、様々な取り組みがなされているという中で、宮里さんが、感じられている、今の、日本国内での、その地域課題の、状況と、あとはそれに対して、ディープラーニングが、今後どのように、活用されていくのか、といった、そういった、なんでしょう、業界トレンドといったものについてお考えをお聞かせいただけますか？
そうですね。まあ、ちょっと AI とか、IT とかディープラーニングっていうと、なんか私にはちょっと関係ないかもなってこう思っちゃう人がとてもやっぱり多いかなとは思っていて、まあ、そこは、こういう活動している私ども自身の責任かなとは思ってるんですけど、まあ、やっぱりそうではなくて根本的には街づくりのためとか国づくりのために、テクノロジーを使うっていう、まあ、その視点をこう、もっともっとこう、なんていうか、別にデジタルとか、ディープラーニングっていうのが、わかる人だけの、世界じゃなくて、結局、そうじゃなくて、一般、普通に住んでいる方、まあ、この街だったら、やっぱり、ずっと前から住んでる人がいますし、別に、なりわい IT 関係ない人、がほとんどなわけですし、で、そういう方々にとって住みよい街だね。それなぜなら、ああ、バリグッド君が IT の力でこんなことを手伝ってくれてるからとか、ああ、っていう、この順番である必要がやっぱりあるかなと思ってるので、なんか、まあ、私自身に向けての、こう、なんというか、ああ、なんというかな、確認の意味合いもありますけれども、まあ、IT を、すごくこう知ってる俺たちが、みんなに教えてあげるよっていうスタンスではなくて、皆さんの街をこうどうやったらもっとより良いものになるか、そのために、AI やディープラーニングがどう使えるか、これは私たちが一緒に考えさせてくださいっていう、なんかそのスタンスがですね、今ちょっとずつ、いくといいなと、なんかそんな風には感じてはいますかね。
なんかすごい素敵なストーリーだなと思
あ、
い
そうです
ます。
か。
はい。まあ、ギブアンドギブの精神というか、なんか、やってあげるって、いうアプローチで、来られるのと、あなたのためにとか、みんなでっていうアプローチで来られるのと、同じソリューションであったとしても、受け取る側の気持ちって全然違うだろうなと思ってですね。で、やっぱり今、まあ、地方、地域の課題ですね。まあ、人口減少による人手不足だったりとか、あとは、まあ、今回の災害だったりもそうですけれども、まあ、自然災害だったり、あとは、建築物の老朽化による、まあ、まあ、危険の、なんて言うんでしょう、まあ、補修問題だったりとか、まあ、そういうのって、もう課題としては、各々の地域で持ってると思うんですけど、じゃあ、それをどう解決するかっていうときに、例えば行政だったり企業が、やってあげるっていう、スタンスで言ってると、なかなかこう、実際に使う人たちと、交わるのが難しくて、で、プロジェクトが途中で、頓挫してしまう。というような、問題っても実際には起きてるんじゃないかなと、個人的に思っていてですね、きっと西海市では、そのスタンスを、まあ、協業というか、みんなで一緒に、あとはその地域の人のためにっていうので、スタンスで、取り組んでいることで、こう、いい、そのサイクルができてるんじゃないかなと思ったんですけれども、今、宮里さんが、お仕事されてる中で、その、地域を取り巻く課題で、まあ、今後、まあ、その IT の使いを使って、解決していく、重要なトピックスって、どういったものがあるとお考えですか？
そうですね。まあ、先ほど少し重なる部分あるんですけれども、まあ、主なトピックとしては、まあ、これってもう、バリグッド君でもできるかもなって思えるかどうかというか、 そういうのをみんながこう常にブレインストーミングしている状態で、ね、で、小さな町の僕強みだと思うんですけれども、小さい町ってみんながみんなにって言っていいぐらいですね、町のことを考えてるんですよね。まあ、私も東京に10年ぐらいいたんですけど、東京都の何々区に行ってこの区をもっとこうしたいとかって私あんまり思ったことがないんですけど、なんか小さな地方都市とかって、なんか一人一人が自分事としてこの街とのつながりを捉えていて、なんかその感覚ってものすごく強みだなと思ってるんですね。こうやったらこの街はもっと良くなるっていうアイデアとか意見なりを持っているっていうのはすごい強みで、で、一方でそれだけだとやっぱりこう、誰も実装ができないというか、実現ができないので、まあそこはまあ私どもがサポートとか入れる部分は入る。でもこれを大きい街でやろうとするとちょっとこう、なんでしょうね。合意が取れなかったりですとか、共感が得られない。さすがにバリグッド君も、50万人都市とかではもうちょっとストーリーとして弱いと思うんですけど、まあ小さな街は、我々の街は3万人弱ぐらいの街なんですけども、そのぐらいの街であれば、こう同じ、これってもうバリグッド君でもできるかもね、みたいな、こう、なんていうんですかね。物語の中にみんなをこう一緒に引き連れていって、で、議論していって、なんかそういうことができるなと。なので、街づくりと、まあご質問いただいたトピックという観点では、やっぱり小さければ小さいほどそういうのってやりやすいので、もうちょっとこう、議論する対象を、まあ、小さく取るというか、やっぱり日本をどうするかっていうと1億2000万人とかをこう巻き込まないといけない。それってなかなかものすごい壮大な話なんですけど、もうちょっとこう、くくり方を小さくしてあげて、なんかこう一体感を感じられるような、なんか単位で、物語をこう紡いでいって、で、そこにディープラーニングどう使えるかねとかっていう議論だと、なんか結構みんなからシンパシーも得られやすいんじゃないかなと。だから私は最下位、なんで最下位にいるんですかってこう言われるんですけど、すごく合理的な理由で最下位にいて、やっぱり最下位だとやりやすいんですよね。いろんなことがサクサク進みますし、いろんなことが合意を取りやすいですし、みんながこう、バリグッド君を応援してくださるから、俺もそのバリグッド君、じゃあうちでもバリグッド君導入してみたいって言って、実際、お金を払ってバリグッド君買っていただいている方も、企業さんもいらっしゃいますし、なんかそういう、なんていうんですか、もう少しこう、街というくくり方をあまり大きく捉えすぎて、手触り感のない議論になりやすいと思うんですけど、そこをもうちょっと手触り感が取れる、ぐらいのサイズに捉え直してあげて、議論できたらなと。で、どんなに狭くなっても、なんかバリグッド君やってて思ったんですけど、それうちの街にも欲しいって、いいプロジェクトになったら言われると思うので、なんか
確かに。
そんなことは思ってますかね。
なるほど。ディープラーニング協会の、理事も務めてらっしゃる、松尾豊先生のご講演で、おっしゃられたお話で、これからの、ディープラーニングの社会実装は、水平型の SaaS から、垂直型、バーチカル型の SaaS に移行していくだろうと。で、それは、地域ではなくて、業界っていう単位で、お話しされてたんですけれども、要はその業界独特の課題っていうのがある中で、それをこう、横串で、解決するのではなくて、その、小さな、今の宮里さんのお話で言うと、その小さいトピックス、その場所だったりとか、その業種ならではの、課題っていうのを、きっちりとこう、解決する、モデルを作ることで、それをこう、同じ、課題を持ってる街だったりとか、業界っていうのに、横展開していく。こういった方が、効率がいいし、ディープラーニングを普及、使った、ソリューションっていうのは、そういった形の方が、マッチするというお話をされていらっしゃったんですけど、まさに宮里さんが再開始でやってるのは、その、シンクローカリー、アクトグローバリーというか、まずはその地域の、課題を解決することに集中しながら、実はそれが、どんどんと、世界に広がっていくっていうモデルになってるので、ディープラーニングの社会実装モデルの結構先端を行ってらっしゃるなと思いました。それを
あり
こう、
がとう。
自然にこう、 感じてやってらっしゃるっていうのがすごい素敵だなと、思いました。
関わってる方々が、割と自分がバリグッド君を育てたのは自分だと思ってる人がいっぱいいるので、この街には。なんかそれがすごくこう面白いなとは思ってますね。バリグッド君のメンバーですとか、バリグッド君プロジェクトのメンバーですと思ってる人がやっぱりいっぱいいるってものすごく強いなと思ってますし、デザインやってるのは私ですとかもいますし、アプリやってるのは私です。メディアやってるのは私ですとか、バリグッド新聞作ってるのは私ですとか、まあ、あとは何か作ってるわけじゃなくても、エヴァンジェリスト的にですね、行政に対していろいろなこうプレゼンテーションしてるとか、ないしは対外的な場所で、バリグッド君のプレゼンテーションをして、まあ、引き合いをいただいてるとか、まあ、かなりか自分事として関わってる方が、なんか多い。そういうのはやっぱりある程度狭くないと、組織だったこともできないかなとは思ってるので、まあ、スピードは遅いですけど、着実に進めていきたいなとは思ってます。
素敵ですね。そんなバリグッド君なんですけれども、今年は、CESA も、出展をされていたということで、ぜひ、海外からの反応というのについてもお聞かせいただけますか？
そうですね。まあ、特にアメリカ関係からのこう声なんですけれども、まあ、とても大きな、まあ、ポテンシャルを秘めてますねっていう話で、まあ、まずその技術に明るくなくてもいいっていうことと、あと応用可能性が、まあ、非常に、まあ、大きいというところ。まあ、この2点で、世界の、人口減少、ないしは人が少ないので、生産性が低いという課題に対して、面白いアプローチですねっていう評価は、受けていますね。なので、私としては、もちろんもうちょっとこう、ゴリッとグローバル展開しませんかみたいな話とかも、まあ、時々あるんですけど、まあ、そうなったらそうなったで、また LINE ではないプラットフォームとかで、やったりだとか、なんか、そういうアイデアはですね、まあ、すぐやろうっていうことはないですけど、まあ、いけるなと。まあ、自分で全部やるのは無理ですけど、まあ、誰か一緒にやってくれる人いたら嬉しいなとかは思ったりはしますかね。
濃厚なお話を聞かせていただいて、非常に興味深いですが、そろそろ、終わりの時間が近づいておりまして、最後にですね、宮里さんから、その地域課題を中心に、ディープラーニング、AI の力を使って、これから、取り組んでいきたいこと、また、今回のこのシールドボイスを視聴している、リスナーの、方々に、メッセージをいただければと思っております。
はい。まあ、バリグッド君という、まあ、事例だけしか僕はないですけども、やっぱりすごくこう、AI が持っているポテンシャルはとても高いなと思っています。あと、やっぱり IT 業界独特の、まあ、オープンソースの考え方とかって、ものすごくこう、地方にとってはものすごい希望なんですよね。またその、僕たちが一緒に関わっている研究者の方々も、まあ、研究したものが研究して終わりじゃなくて、小さい形でも世に使ってもらえるんだったら、ものすごく嬉しいっていう形で、まあ、研究者にとっても、街の人にとっても、まあ、両方ともが、まあ、ハッピーな仕組みになるといいなと思ってますけど、そうですね。なんかこう、ディープラーニングとか AI のことをやってると、まあ、とっても技術的に難しいところも出てくると思うんですけど、まあ、最終的には、使う人が喜んでさえくれればですね、いいってこう割り切ってしまえば、意外と、スパーンとこう、なんか突き抜けるタイミングが、なんか自分としてはあったので、逆に言うと、それでいいんだというか、まあ、テクノロジーって使ってなんぼなんだというか、なんかそういうふうに割り切れると、こんなディープラーニングがあるんだっていう、その発見自体がものすごく面白くなりますし、いろいろな世の中のあるニュースも、これもしかしたらバリグッド君とつなげたら面白いかもなとか、すごくこう楽しめるようになるので、今日聞いていただいている方々は、まあ、主にそのディープラーニングに、まあ、興味、ご関心があられる方とか、資格をお持ちの方々とか、まあ、専門性が高い方々が多いかと思うんですけども、まあ、一緒にです。まあ こういった形で、街づくりにもですね、リプランニングが使われていってるんだっていうのが、ちょっとでも知っていただけたらなと、思って、はい、今日はお話しさせていただきました。ありがとうございました。
宮里さん、ありがとうございます。シードドボイス、これからも、様々なディープラーニング、社会実装についてトピックス取り扱っていきたいと思いますが、またバリグッド君が、ネクストステージに行った暁には、またお話聞ければと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
では、本日は、地域課題をディープラーニング、AI の力で解決するをテーマに、大会クリエイティブカンパニーの宮里さんにお話を伺いました。宮里さん、改めてましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご意見感想はコメント欄へ、もしくは Twitter でハッシュタグシードルボイスを添えてツイートしてください。次回のエピソードもお楽しみに。 MC ケンでした。